このところ数週間にわたって終末について、観覧期について、そしてアルマゲドンの戦いについて学びをしてきております。そして先週はというよりもその前の週の講座の時間の終わりの時からなんですけれども、こんなことについての学びに入ったんでした。それはもしもイエス・キリストを救いの人と受け入れて神の家族に生まれ変わりをした人たちがイエス・キリストの空中再臨に伴って検挙されることで反キリスト者の活動が始まり、この地球にアルマゲドンの戦いが起こり、神様からの最後の裁きが下されるというのならば、それで地球に取り残されている人たち、つまりイエス・キリストを救いの人を受け入れるということを拒否をし続けてきた人たちが滅ぼされた後でもって天に敬虚された人たちが地球に降りてきて新しい生活を始める、その後でその人たちが天において準備がされている新しいエルサレムに移って永遠という期間天の父イエス・キリスト、それにイエス・キリストを救いの人を受け入れている神の家族の者たちだけでもって共に暮らす社会となるというのであれば、実際にそうなると聖書で教えているんです。そうすると質問となるのは、私たち神の家族に生まれ変わりをしている人たちは敬虚されていて観覧期を通ることはないし、この地上で観覧期を通る人たちというものは観覧期の終わりには皆滅ぼされてしまって、天から戻ってきた私たちとは永遠という期間関係のないものとなるものだから、この地上での観覧期がどのようなものなのか、どれほどの苦しいものなのかということは私たちには関係ないのではないか。それなのに聖書ではポトマスの島に監禁されていたヨハネが書いた黙示録を、たとえ神の霊に導かれ幻を見せられたと書いているにしても、神の家族に生まれ変わりをしていて観覧期を通ることがないと言われている私たちがそれを読んで学ばなければいけないものがあるのかという疑問、質問が出てくるということを言ったんです。それでは先週の学びの時間には、神の霊がヨハネを動かして黙示録を書かした目的というものは、もしも私たちが、つまりイエス・キリストを救いの人と受け入れており、検挙されるはずの私たちが安易に考えて必ず検挙されるんだからと考えて神様が要求している条件を満たす努力をしていないのならば、祈りをしましょう。永遠という期間神様と一緒の楽しい生活を送るのに必要とする条件を満たす努力を続けていないのならば、どれようなことになるのかということを教えるためにヨハネを動かして黙示録を書かしたものであるということを言ったんです。だから黙示録の2章3章で7つの教会を具体例として、どれようなことに気をつけなければいけないのか、気をつけた生活を送らないといけないのか、軽挙されないで観覧期を通らなければいけないものとなってしまうのか、場合によっては永遠という期間サタンの本拠地であるはですね、燃える火の池で生活を続けないといけないものとなるのかという警告を与えているために、警告を与えるために書かされているものであるという観点から、2章3章に書かれている7つの教会に宛てた忠告を真剣になって学ぶ必要があるということになるわけなんです。先週は黙示録の2章に書かれているエペソにある教会に宛てて書かれているものから始まって、スミルナのある教会、ペルガモにある教会に宛てて書かれているものについての学びをしたところでも時間となってしまいました。ですから今日はその続きとして黙示録の2章18節から書かれている4番目の教会、テアテラの町にある教会に宛てて書かれているところから調べていきます。まず読んでみましょう。黙示録の2章の18節から読んでみます。ここから今日の学びに入ります。黙示録の2章の18節からいきます。またテアテラにある教会の御使いに書き送れ、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子が言われる。私はあなたの行いと、あなたの愛と、信仰と、奉仕と、忍耐とを知っており、またあなたの近頃の行いが、初めの行いに勝っていることを知っている。しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女がなすままにさしている。 これをね、預言者だと自称しているが、私はしもべたちを教えて誤りに導き、不倫行を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。私は悔い改める機会を与えたが、この女は不倫行を悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を山の徳に投げ込もう。またこの女と関与を行う者たちも、その女の行いを華やき悔い改めなければ、大きな観覧の中に投げ込もう。また私はこの女の子供たちをとも主要によって殺す。こうして出る教会は、私が人の思いと心と探るものであるということを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。しかし、手当てのいる人たちの中でその教えを受け入れておらず、彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。ただあなた方の持っているものを私は行くまでしっかりと持っていなさい。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。また私自身が父から支配の権を受けている者である。また彼に明けの名状を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、と書いてあります。分析していきましょう。19節、私はあなたの行いと、あなたの愛と、信仰と、奉仕と、忍耐とを知っており、またあなたの力頃の行いが、初めの行いに勝っていることも知っていると言っている。ヒアテラの教会の人たちというものは、霊的に成長していることが分かるという評価をされているわけです。で、20節、しかしという言葉で始まって、ヒアテラの教会の人たちが注意していなければいけない点を指摘しているんです。分析していきましょう。20節、しかしあなたには非難するすべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不倫行を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。まずですね、細かいことを言うだけでも、新改訳聖書には原本であるネストレ24版にも、もう一つの原本であるステファノスにも書かれていない言葉を付け加えている箇所がいくつかあるんです。そのうちの一つがここにあるんですよ。注意していただきたいのは、意味の上では原本に書かれているものを日本風に解釈をすると間違いではないんです。そういう言葉を使う方が書かれていることの意味がはっきりするのではないかと思われる部分があるんだけれども、それにしても原本は忠実に日本語に訳しているのではないところがあるんです。例えばですね、この20節では、私のしもべたちを教えて、その次です、誤りに導きという言葉は原本にはないんです。口語訳聖書にも新教訳聖書にも誤りに導きという意味の言葉は使われていないんです。原本に書かれているものは、私のしもべたちを教え、勧誘し、不貧困を行わせという日本語に訳すべき言葉が書かれています。そして偶像に捧げたものを食べさせているという言葉がその後についているんです。21節に進みましょう。原本のネストレ24番では、これはギリシャ語で書かれていると。私は悔い改めるための時間を与えたが、彼女は自分の不貧困を悔い改めようとしない。この不貧困というのは、原本のギリシャ語ではですね、ポルノーという言葉なんです。ポルノーというギリシャ語には2つの意味があるんです。一つは不道徳的な肉体関係を持つという意味です。もう一つあります。それは異邦人の拝む偶像を拝む、その教えに傾倒するという意味を持つ言葉なんですよ。まだその後にいろんなものが出てくるけれども、それはその場で出てきた時に指摘することにいたしましょう。20節に戻ります。20節と思って、あなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにされている。これギリシャ語でもですね、エアオという言葉なんです。エアオという言葉なんです。新約聖書では全部で13箇所に使われている言葉なんです。だからですね、新改訳聖書ではどのような言葉に訳しているのかということをですね、これいろんな日本語に訳されているからなんですけど、全部リストにしています。だから13箇所は全部リストにします。まず最初、一番最初に使われている場所はマタイの24章の43節なんです。 マタイの24章43節なんです。でこれを読むとですね、ああなるほど、そういう意味にも確かに言えるわということなんだけれども、良い日本語に訳されている。マタイ24章の43節です。しかしこの言葉を知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょう。またおめえおめえと自分の家に押し入れはしなかったでしょう。じゃあどういう意味か分かるでしょう。おめえおめえという日本語訳されているんですよ。おめえおめえと自分の家に入らせるようなことはしないと。二つ目はですね、ルカの4章の41節なんです。ルカの4章の41節で使われています。こういう日本語になっている。また悪霊どもも、あなたこそ神の子ですと大声で叫びながら多くの人から出て行った。イエスは悪霊どもを叱って物を言うのお許しにならなかった。許すという日本語訳されています。ルカのですね、22章の51節に行きましょう。3つ目に使われているのはこの箇所なんです。22章の51節なんです。イエス様が最後にイスカリオテのユダと一緒になってきた群衆に捕まえられた時に、ペテロがマルコスの耳を切ろうとしております。その時のことです。そして50節からいきましょう。22章50節です。そしてそのうちのある者が大祭司の芝に打ちかかり、その右の耳を切ろうとした。するとイエスはやめなさい、それまでと言われた。それで耳に触って彼を治してやられた。ここにですね、先ほど他の言葉で言ったなすがままにさせているという言葉で使ったアオエという言葉がですね、エアオ、ごめんなさい、エアオという言葉が使われているんです。どういう日本語に訳されているか、やめなさい、それまでといった言葉に訳されているんですよ。それまででやめろという意味なんですよ。使徒の5章の使徒の働きの書5章の38節を見てみましょう。使徒の働きの書5章の38節です。そこで今あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば自滅してしまうでしょう。さあ、エアオというギリシャ語です。どういう言葉に訳されているか、放っておくという言葉に訳されています。これで4つ目です。使徒の働きの書14章の16節を見てみましょう。これは難しくないと思います。14章の16節ではこう使われています。過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。もう分かりだと思う。許してという日本語訳されている。しかも16章の7節で使われている。16章の7節ではこうしてムシアに命じたところに来たとき、ピテニアの方に行こうとしてはイエスが御霊はそれをお許しにならなかった。許すということを知っていないという日本語です。その次7番目19章の30節に行きましょう。19章の30節でエアオというギリシャ語が使われている。こう訳されています。19章30節です。ポーロはその集団の中に入っていこうとしたら弟子たちはそうさせなかった。次、使徒の働き書23章の32節で使われています。31節から見ましょう。使徒の働きの書23章の31節から32節に読んでいきます。そこで兵士たちは命じられた通りにポーロを引き取り、夜中にアンテトリツにまで連れて行き、翌日騎兵たちにポーロの護送を任せて兵営に帰ったと書いてある。さあ、エアオという言葉はどういう日本語に訳されたか、ポーロの護衛を任せてという日本語に訳されているんです。その時に使徒の27章の32節で使われています。 ポールが乗っていた船が途中でもって嵐にあって、もう舵を取ることができなくなった。それでそこで兵士たちは小舟の綱を断ち切って、そのまま流れ去るのに任せた。この任せたというのが日本語なんですよ。いや、エアオという擬色なんですよ。その次にですね、原本で使われているのは人の働きの書のもう一つあるんだけれども、28章の、いや27章の40節で使われているわけなんだけれども、これは訳してないんです。28章4節に使われているのでそれも訳していないんです。で、12番目に使われているのがコリント第1の10章の、コリント第1の10章の13節なんですよ。10章の13節でもって、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。試練に合わせることを許すという言葉がここにたくさん使ってあるんだけれども、試練に合わせることはなさいませんという言葉でもって終わっちゃってる。で、最後の13番目がこの黙示録の2章20節です。つまりですね、このエアオというギリシャ語は活動をすることを許している、活動をしているものを止めようとしないという意味を持つ言葉と解釈することができるわけです。イゼベルという名の女は自分は預言者だ言ってイエスのしもべたちを、つまりイエス・キリストの教えを戒めを守っているべき人たちを婦人公を行わせるように教え、誘惑し、偶像の神に捧げたものを食べさせている、そのあなた、テアテラの教会のあなたは止めようとしない、許しているということを言っているんですよ。さあ、ここでですね、面白いからちょっとこういう点に進んでみましょう。この偶像の神に捧げたものを食べさせているというのが一体どういう意味を持つ言葉なのか。ポールはですね、こういうことを教えてるんですよ。偶像に捧げた食べ物というものについてポール自身はこういうことを教えてるんです。これで比較をしてみましょう。コリント第1の手紙の8章では、コリント第1の手紙の8章では一節からポールはこの偶像に捧げた肉というものに対してですね、こういうことを言ってるんです。まずもう一箇所引用します。まず最初、コリント第1の8章1節から見ましょう。次に、偶像に捧げた肉についてですが、私は皆知識を持っているというのなら分かっています。しかし、知識は人を高めなせ、愛は人の徳を立てます。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことを知っていないのです。しかし、人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。そういうわけで、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私は世の偶像の神は実際にはないものであることを、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。なるほど、多くの神や多くの種もあるので、神々と呼ばれるものならば天にも地にもありますが、私は父なる唯一の神がおられるだけで、全てのものはこの神から出ており、私もこの神のために存在しているんです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、全てのものはこの主によって存在し、私もこの主によって存在するんです。だから神に捧げた偶像に捧げたものというのは、偶像にとって神様がいないんだから、神様を捧げてもなんねえじゃないかと言っているんです。しかし、全ての人にこの知識があるのではありません。ある人たちは今まで偶像に慣れてきたため、偶像に捧げた肉として食べ、それを彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。しかし、私たちは神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にもならないし、食べても益にはなりません。ただ、あなた方はこの権利が弱い人たちへのつまずきとならないように気をつけなさい。知識のあるあなた方が偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、それによって力を得て、その人の良心は弱いのに、偶像の神に捧げた肉を食べるようなことにならないでしょうか。その弱い人はあなたの知識によって滅びることになるのです。キリストたちの兄弟のためにも死んでくださったのです。あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を踏みにじるとき、キリストに対して罪を犯しているんです。ですから、もし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。何を言ってるかというと、偶像の神に捧げる肉というのはですよ、特別に上等な肉を捧げるわけです。 あの神様に捧げるのからといって両手を持ってくる。それでそれを捧げたものどうするかといったら、それをそのままそっくりと裏にあるレストランに回して、レストランでうまいステーキとして客に売ってる。それを知ってて食べたら偶像に捧げた肉だということになるじゃないかと言ってるわけです。だけど偶像の神なんていないんだとここで言ってるんです。もう一ついきましょう。テモテ第1の4章を見ていきましょう。テモテ第1の手紙4章の1節から見ていきましょう。ポールはこういうことも言ってるんですよ。テモテ第1の手紙4章の1節からいきましょう。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人は惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになります。それはうつつきの者の下善によるのです。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、信仰している人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りとによって清められるからです。なのに黙示録の2章20節では偶像に捧げたものを食べさせている、だから問題なんだと言っているのは一体何を意味しているか、どう解釈をしたらいいのかというのが疑問となってくるわけですよ。ということはですよ、黙示録の2章の20節で偶像に捧げたものを食べさせているという言葉は、ただ単に食べる前にお祈りをして清めなかったということを言ってるんじゃないということになるわけです。この言葉の裏にはもっと大きな何かがあって、ただ単に食べる前に清めるぐらいでは神様の前に清いものとさせるというのではない何かをイゼベルは惑わして、いい時の理由をくっつけて、その言い訳を正当化して教会の人たちに食べさせていたということを示していることになるわけです。何なのか、聖書に書いてないんですよ。だから推測する以外に道がないんです。まあ、21節についてはもうこうやって説明したから、この22節といきましょう。2章、黙示録2章の22節です。こう言ってるんですよ。見よ、私はこの女を山々のとこに迷い込もう、またこの女と関与を行う者たちもこの女の行いを考えて悔い改めなければ大きな観覧の脇になり込もう。ここでもですね、原本のネストレ24番にもステファロスの原本にもない言葉が使われているんです。それはですね、私、つまりイエス・キリストはこの女を病のとこに投げ込む。注意してください。神様はどういうことをしている人か、出エジプト記の15章の26節では、私は主、あなたを癒すものであると宣言しているんですよ。ペテロ第1の2章24節では、キリストを打ち切るためにあなた方癒されたのですと言っているんですよ。キリストが十字架で自分の体に受けた鞭打ちでもって病気というものをその源であるサタンに病気というものを全部返してるんですよ。だから神様もイエスキリストも誰に対しても病気を持ってくるということはしないんですよ。なのに黙示録の2章22節では、これ新改訳聖書では、私イエスキリストはこの女を病のとこに投げ込むという言葉が使われているんです。でもお分かりでしょ、何かがどこかで狂っているんですよ。何が狂っているか、狂っているのはこれ新改訳聖書なんですよ。新改訳聖書の原本とされているネストレ24番にも、それからもう一つの原本とされているステファノスにも、病の病気のという言葉は使われていないんです。両方の原本にある言葉はクリネという言葉です。床、寝床という言葉だけしか使われていないんですよ。だからですね、この22節を原本の通りに日本語に訳すと、私はこの女を寝床に投げ込むという言葉になるんです。ちなみにですね、口語訳聖書ではこの女を病の床に投げ込むという言葉になっています。ところが新共同訳聖書では、私はこの女をそこに腐せようという訳になっている。 こういう点でですね、わずかなことのように思えるけれども、聖書に書かれているものを誰かが原本を調べて正しい解釈をしなければ、あたかも神様は、主イエスキリストは二重人格者で、片側では病気を持ってこない、病気を癒す方であると言っておきながらも、もう片側では何かしらを犯した罪に対する罰として病気にするという動きを取る方である。どちらをするのかはそれはそのままの気分で決めている方だというような感情を持ってしまう危険性を生み出しているんですよ、この聖書を読んだら。その次いきますよ。この女と姦淫を行う者たちも、この女の行いから離れて悔い改めなければという点に進みましょう。22節で姦淫という言葉ですね、モイクオというギリシャ語なんですけども、全部で14箇所に使われている言葉なんです。14箇所全部が姦淫という日本語に訳されています。モイクオとしてこの14箇所に使われている言葉ですね、モイコスという言葉から出た言葉なんです。モイコスというのは不倫ということなんです。夫婦の間以外の人と肉体関係を持つということです。あるいは持とうという心を持って相手に近づくというのを聖書はですね、モイコスと言っているんです。それで22節、もし悔い改めなければ大きな観難の中に投げ込むと訳されている。これは観難と訳されている言葉ですね、テリプシスというギリシャ語なんです。ごめんなさい、タリプシスと言った方がいいと思う。この言葉タリプシスというのはですね、同じ黙示録の2章の9節でも使われている、2章の10節でも使われている言葉です。2章の9節ではこれもうすでに先週勉強しちゃったことなんだけど、どういう日本語に訳されているか。私はあなたの苦しみと貧しさと書いてある、苦しみという日本語に訳されているんです。10節でも苦しみという言葉に訳されている。ところが22節では観難という言葉に訳されているんです。だからこれ苦しみと言っても間違いないと思う。23節で進みましょう。2章23節また私はこの女の子供たちをも死病によって殺す。こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いようと言って、まず最初、この女の子供たちをも死病で殺す。隠し見ていきましょう。なんかね、別訳死と書いてあります。ところがですね、ネステルの2条4番にはこのところはですね、ギリシャ語でもってサナトスという言葉が使われている。サナトスという言葉自体は2つの意味を持っている言葉なんですよ。で、意味か、1つは神様との関係が切れる、つまり霊の上での死というものを言っている。もう一つは人間の本質である霊と肉体とが離れると言っています。つまり肉体の死でも言っている。この23節のサートスというギリシャ語にはどこにも神様と関係が切れるという意味での病気にして殺すとか死亡で殺すとかいう言葉はないんですよ。人間の本質である肉体と霊とが離れる、あるいは離れさせるという意味でのサナトスという言葉には病気にしてとか、あるいは死病で思ってきてとかいう意味は含まれていないんです。どのような理由であれ、何か原因であれ、霊が肉体を離れて肉体の活動が止まるというのを非サナトスと呼んでいるんです。サナトスというギリシャ語には病気でとか他人からの力で、つまり殺すとかいう意味は入っていない言葉なんです。新改訳聖書の原本であるネステの24番にも、もう一つの原本であるステファノスにも、両方ともにもこの歌詞のサラトスという言葉だけが使われているんです。死病って訳すんじゃない、これ殺すって訳だけにしなきゃいけないんです。23です。私イエス・キリストが人間の思いと心を探るものであることが分かると言っている。面白いんですよ、この思いという言葉は原本でもってですね、ネフロスという言葉なんです。このネフロスという言葉はですね、腎臓という意味を持っているんですよ。 ところがですね、この腎臓というギリシャ語にはネフロスという言葉には2つの意味があるんです。一つは人間の内臓の一つ、内臓の器官の一つとしての腎臓、英語でキズニーと呼ぶものがあります。だけどももう一つの意味がある。それはですね、その人の内に秘められている人間性という意味を持つ言葉でもあるんですよ。で、面白いのはですね、これ英語なんですけれども、英語でもってあの人は正しい腎臓、キズニーを持っているという表現をすると、会話の上でも何でもですよ、あの人は正しいキズニーを持っていると言ったとしたら、あの人は立ちのいい人だということを言っていることなんですよ。つまり23節の脚中にあるように、直訳腎臓、内なる人を表している。これでも分かりになるぞと思う。英語の表現はここから来ているんです。だからですね、その人の思いをという日本語に訳されているけれども、これ腎臓をその心の中に持っている、隠されているものという意味にも訳すことができるものですよ。そういうここを探ることができるという、ここでカーディアです。カーディアという名称です。この言葉から心臓という言葉が出てきているんですよ。意味するものはその人の思い、感情を司っているものという意味です。となってくるとですね、そのギリシャ語から来るとこの23点またこうして現教会は私が人の思いと心を探るものであることは資料になる。これ何を意味しているか、たとえごまかしを言っても、たとえごまかしの動作をしても、18燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような髪の子には見ることができると言ってるんですよ。つまりごまかしは効かないということを言ってるんです。だから23節その次です、あなた方の行いに応じて一人一人報いを報いる、報いを与える、働きに応じてそれなりの褒美を与えると言ってるわけです。24節しかし手当たりにいる人たちの中でこの教えを受け入れておらず、彼の言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う、私あなた方に他の重荷を負わせない。これ何してる、何言ってるか、この教えを受け入れていない、つまりテアテラの教会にいる人たちで偽預言者イゼベルの教えを受け入れていない人たちに対して、それだけじゃない、またサタンの深いところをまだ知っていないあなた方、テアテラの教会にいる人たちには深いところ、バソスという現象です。意味するものは深い知恵、知識、神様からの啓示、ギリシャ語で言ったらムステリオ、オッキーという日本語訳されているものなんです。つまりこの時はサタンが知らせてくるものです。サタンの奥義です。今まで隠されていたものです。明らかにされていなかったものです。サタンが特別に知らせてくるもの、特別な力を与えていろんなことをさせようとしているものというものを奥義というわけです。これが深いところという日本語に訳されている。つまりサタンが指示してくるものに 100% 従って動きを取るということをサタンの深いところという表現を使っているわけです。こういうものにはまり込んでいないあなた方、テアテラの教会の人たちには他の重荷を負わせない。何言ってるのか、霊的な面で、あるいは宗教的な面でしなければいけないもの以外のものは何であってもしなさいと強制をしない。ただ最低限の神の民としてしなければいけないことだけを守っていればよしとするということを言ってるんですよ。だからそのことはですね、この黙食2章の19節でもってテアテラの教会の人たちがこれまでにどういうことを行っていたのか書いてあります。こう言ってみましょう、私はあなたの行いとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐とを知っている、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている、だからこれからもそれを続けていけ、続けていくことでもって私イエス・キリストは良しとする、イエス・キリストの空中祭りの時には敬虚される資格のあるものという評価をするということを言っているんです。
さあ、ここでもってですね、この25節に行ってみましょう。
ただ、あなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。保っていなさいという意味の言葉です。クラテオという言葉なんですよ。このクラテオというギリシャ語はですね、クラトスという言葉から来ております。皆さんどこかで聞いたことあるだろう。エペソの1章19節、力という日本語に訳されている言葉から来たものなんですよ。つまりですね、クラテオをしっかり持っている、しっかり保つというのには、あなたが自分の力を使って、あなたが努力をしてという意味が入っているんですよ。クラテオスという言葉が入っているから、常に今までに持っているものをなくさないように努力をしなさい、力を出して失わないようにしなさいと言っているんです。私が行くまで、いつのことか、イエス・キリストが空中サイリンで天から降りてくる時までという意味ですよ。それであなた方と呼ばれる人が提供される時まで持っていなさい、なくさないようにしなさい、保っていなさいという忠告なんですよ。さあその次も26節、勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。ここに書かれている部分はですね、これは単数形なんです。なんで単数形なのか、ちょっと23節の方にですね、一人一人に報いを与えようって言っている。そこから来るんですよ。一人一人と言っているからです。つまり一人一人に報いるという褒美の度合いを言っているんです。その中でもね、諸国の民を支配する権威を与えるという褒美を与えると言っているんです。27節で言ってしまいましょう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じある。ここに2つの言葉が使われているのを覚えてくださいよ。1つは彼、単数形が使われている、誰のことか。その次、彼らという言葉が使われている、複数形ですよ、誰のことか。実はですね、ここでまた細かいことを言うようなんだけれども、原本のネステル24番では、この27節に入るところでもって、26節の終わりから27節の集までもって、カイというギリシャ語が使われている。英語で言ったらアンという言葉です。そしてという言葉なんですよ。という言葉がついてるんですよ。つまりですね、26節の終わりから27節については一つの文としてこう書いてあるんです。そのそしてという言葉が抜けちゃってる。だからですね、27節の彼という言葉は26節で最後までイエス・キリストの教えを守る人ということになるわけです。で、じゃあ彼らというのは誰のことか。26節で彼が支配する諸国の民ということになるわけですよ。さあここでまた問題が出てきます。鉄の杖を持って彼らを治める、この言葉から受ける印象は、何か大変に厳しい形でもってコントロールするというものになっちゃうんだけれども、この原本で使っている言葉、一つ一つの言葉を調べていくと、受ける印象とは違う内容であることが分かってくるんです。まずですね、鉄の杖というのいきましょう。これは鉄でできている杖、ラムドスというギリシャ語ですよ。ラムドスというギリシャ語です。ラムドスというギリシャ語は王様が持つ杖という意味なんですよ。鞭じゃないんですよ。相手を叩くための鞭じゃないんですよ。王様が持っている何か、日本ではあまりない。あ、でも昔あるかもしれない。将軍がですね、よくですね、敵を攻めるときに髪の毛にこういっぱいついてあるので振るのがあるでしょ。あれのことなんですよ。ヨーロッパあたりではですね、王様が自分の部下を支援するときにですね、その杖、指揮棒を動かして同行する、この指揮棒なんです。これは王様からの指示、約束だ、命令だということを示すための棒なんですよ。だから、ね、この鉄の棒でも、ね、引っ張るなんて意味があるんじゃないんです。諸国の彼らを、諸国のためを治める、治めるというか、何かコントロールするのか、それじゃないんです。ここで使われているギリシャ語ですね、
ポイマノ、ポイマイノという言葉です。ポイマイノという言葉ですね。これは羊飼いが羊の世話をするという意味の言葉なんですよ。
国会教会の牧師、
ポイメンという言葉が出ているんです。つまり牧師というのは何をしなきゃいけないのか。世話をする、成長するように指導をする。羊であれば十分に栄養を取った、いい体になるように 肉や皮がというか毛が十分に入るように、いい食べ物のところに連れていって必要を満たす動きを取るという意味の言葉がですね、ポイマイノという言葉なんです。それでもって諸国の民を治める、コントロールするとかですね、割と奴隷扱いするという意味じゃないんです。鉄の杖を持って土の器を打ち砕くように、土の器というのは何を意味しているか、まずこんなところからいきましょうか。テサロニケ第1の手紙の4章では、テサロニケ第1の手紙の4章では土の器というのはこういうような意味に出しているんですよ。4章2節からいきましょう。テサロニケ第1の手紙4章2節からいきます。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方は不淫行を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またそのようなことで兄弟を見つけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれら全てのことについて毎日裁かれるからです。それは私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたところです。じゃあ土の器って何の。テサロニケ第2の手紙の2章で、いやごめんなさい、テモテ第2の手紙の2章で、テモテ第2の手紙の2章でも19節からこう教えてるんです。これ話の途中からなんだけども、それにもかかわらずというところが始まります。テモテ第2の2章の19節です。2章19節です。それにもかかわらず神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属するものを知っておられる。また主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。大きな家には金や銀の器だけではなく、木や土の器もあります。またあるものは尊いものに、あるものは卑しいものに用います。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。なので清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。土の器というのは何なのか。汚れたものに使われている器を、器です。それを打ち砕す、打ち砕くように、つまりイゼベルが間違った教えを与え、自分たちの考えを、そして自分たちの肉体を汚れたものにしてしまっているのを打ち砕く。つまり羊飼いのように、教会の牧師のように間違いを正す教えを与えるものとなるというふうに言っているんです。それがちょうどイエス・キリストが天の父から導きを得てご自分の弟子たちに指導したのと同じだと2章の27節で言ってるわけですよ。そしてくるとですね、漢字が全然これで変わってくるだろうと思う。28節で言いますよ。また彼に悪の名状を与える。これどういう意味を持つのか、目標22章の16節を見ていただきましょう。黙示録の22章の16節を見ていただきましょう。こう書いてあります。私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。私イエス・キリストはこれらのことをあなた方に明かしした。これいいだと思うんです。問題はその次です。私はダビデの根。これで私というのは誰のことか。原本では私はダビデの根であり子孫であるという訳になる言葉として書かれています。つまりですね、あなた方と呼ばれている人たちに明かしをしたイエス・キリストが私と言ってるんですよ。つまりイエス・キリストはダビデの根であってダビデの子孫なんです。これはまた一章一節でイエス・キリストの系図、ダビデの子孫としてちゃんと書いてある。これはっきり分かるだろうと。そして この黙示録22章16節は私が明けの明星だと言ってるんですよ。だここでもってですね、黙示録の2章の28節でいきましょう。何て言ってるか、または彼に明けの明星を与える。その明けの明星を26節でもね、勝利を得る者、最後までイエス・キリストの技を得る者です。与えられた指示、戒めを守る人に与える。つまりですね、イエス・キリストが受けた栄光と同じものを与えるとイエス・キリスト自身が言ってるんですよ。それに必要なものは、必要な動きというものは、このテアテラの教会の人たちが2章19節、イエス・キリストが認めているように神の教えに従って成長していくということなんです。イエゼベルのような偽預言者の教えを見破って、これ受け入れない。24節で、偽預言者になすがままにさしておかない。悔い改めて、偽預言者に活動させていたことを許していたというのに対して悔い改めをして、偽預言者から離れるということだと22節で言ってるわけです。さあ、こうなってくるとですね、これちょっと横道になるけれども、こんな質問が出てくるわけですよ。どのようにすれば偽預言者と、キリストが任命された預言者と見分けることができるのか。こんなこと言われるかもしれないです。私なんか見破ることができるのか、私なんかに見破ることができるのか、クリスチャンとして成長していなければ見破ることは難しいのではないか。もしも偽預言者だということが分かったときには、どういう取り扱いをしなさいと先生は教えているのか、というような質問が出てまいります。大切だと思うからですね、今日のこの残りの時間はこの点についての学びに進みましょう。残りの3つの教会のことについては来週続けます。これはだいぶ前のことになるんですけれども、詳しく言うと2006年の2月から3回にわたって礼拝のメッセージとして私はしているものなんですけれども、どのようにすれば偽預言者を、偽預言を見分けることができるのかという説明しております。一番確実な見分け方は、使徒の働きの書の17章11節で教えているんですよ。読んでみましょう。使徒の働きの書17章の11節で教えているのが一番確実な見分け方なんです。こう教えているんですよ。17章の10節から読んでみましょう。11節にかけて読みます。こう言っています。兄弟たちはすぐさま、ごめんなさい、いいんです。17章10節、兄弟たちはすぐさま夜のうちにポールとシラスをベレアへ送り出した。二人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。ここのユダヤ人たちは、つまりベレアのクリスチャンたちは、それを見ている者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてそのどうにかどうかと毎日聖書を調べた。非常に熱心にポールが説く御言葉を聞いた。そしてポールが言ったこと、自分たちが聞いたことは果たして御言葉、神の言葉、聖書で裏付けすることができるのかというのを毎日調べたと言っているんです。つまり聖書、神の言葉で裏付けをすることができるものは、神の言葉を教えとして受け入れる。聖書、神の言葉で裏付けをすることができないものは受け入れないという態度、決心をして御言葉を調べるということをしなきゃいけないんですよ。そしてですね、その預言者と称する人の行動と言っていることとはいつも同じか、それとも食い違いはないかということでもって判断することができるという説明を、この2006年の2月からのメッセージとしてお渡しをしているんです。あの時のメッセージの聞き直しをして、どのようにすれば、あなたがどのようにすれば偽預言者なのか、それともキリストに任命されたり、キリストに従う偽預言者を言っているのか、区別をつけることができるのか、あなたが区別をすることができるかというやり方についてです、学び直しをしていきましょう。あの時に説明したものを簡単に復習をすると、御言葉で裏付けをすることの他にですよ、こういうことを言いました。その人が普段からどのような身を結んでいるのか、身でその人を判断する。建前と本音を使い分けをする人なのか、 社会人として守らなければいけないルールを守っていない人なのか、いる人なのか。御言葉を聞いても自分のものにする前に勝手に喋り出す人が、でも自分のものにしてから喋る人が、それが一つ目です。二つ目はですね、言っている内容がイエス様に栄光を返すものかどうか。三つ目、言っている言葉を分析をしてみるんです。あなたに対して何言われたらです、予言で言われたら、言っているその言葉を分析するんです。その言っている通りにしたらば、言われている通りにあなたが行動したらば、結果的にあなたは自由になるのか、それとも心に重荷を背負うことになるのか、ここに平安が来るか、それともここに平安を失うことになるのか、これは3つ目です。4つ目に言いましょう。このような基準で判断をしようとしてもできないような時には、天の父に向かって今言われたこのメッセージは、予言は神様から来ているものかどうか判断することはできません。ですから、あなたから来ているということを私に分かるように示してください。聖書で裏付けすることができるように聖書で示してくださいという祈りをするということです。それでここが大切ですよ。何の書の何章何節という裏付けができるまではと言われるまでは、示されるまでは、言われたことをここで移さないということが必要なんです。ところはそれだけじゃないんです。もしも教会の中で、これ地域の教会ですよ、黙示録2章のイゼベルのような人がいることが分かったのならば、第一にその教会の牧師がその人に対処しなければいけないんです。第二にその教会に集まる人たちが、つまり教会員がしなければいけないものをですね、神の言葉でこんなふうに教えているんです。だから教会員はこういう人をどのように扱わなければいけないと教えているのかというについて聖書で調べてみましょう。まず最初、テモテ第1の手紙の5章を読むところから入っていきましょう。ここで最初にどういうふうにしたらいいのか教えております。テモテ第1の手紙の5章です。19節から教えております。テモテ第1の手紙5章の19節から教えております。こういうふうに言ってます。長に対する訴えは2人か3人の証人がなければ受理してはいけません。これは牧師に対してもないですよ。教会の長老というのも全部そうです。罪を犯している者を全ての人の前で責めなさい。他の人をも恐れさせるためです。私は神とキリストと選ばれた御使いたちの前であなたに厳かに命じます。これのことを偏見なしに守り、何事も偏らないで行いなさい。罪を犯している者を全ての人の前で責めろ。教会の前で責めろ。他の人も忘れさせるためだと。間違いを指摘する。だけどどういう内容について責めたらいいのかっていう点はですね、注意が必要ですよ。どういう点をその人の前で責めていいのか、許可されているのかどうか、これ調べてからやらなきゃいけません。二つ目にいきますよ。テトスの3章にいきましょう。テトスの3章の10節と11節にいきましょう。二つ目、テトスの3章の10節と11節です。分母を起こす者は一二度戒めてから除名しなさい。これらの人はあなたも知っている通り堕落しており、自分で悪いと知りながらも罪を犯しているんです。分母を起こしている人に対して一度二度戒めてから、それでも改めないのならば除名しなさい。気をつけてください。何が分母を起こしているものなのか、内容的に言いますと、神の教えに中立であろうとしている人に向かって、例えばですよ、そんなにまでしなくたって誰にも分かんないんじゃないか、適当にやっておけばなんていうような言動は、真剣になって御言葉の教えに従おうとしている人と、適当に格好だけつけている人、2つのグループに分けちゃってることなんですよ。分母ですよ。分裂を起こしていることなんですよ。もしも自分一人で神の教えに従わない、ごまかした格好つけていればよいという人だったら、教会としては何もする必要がないんですよ。勝手にさせてもいいんです。周りの人が引きずり込むということをしないのならば、その人の行動、神様の死に従わない人の行動については、その人と神様との間の問題であって、裁きは神様がするものなんです。ただ周りにいる人たちを巻き込むような動きを始めたらば、教会として 教会に来ている人たちにとって問題となるんですよ。どうしていいか、一度か二度戒めて間違いを指摘してすぐ改めなかったら除名しなさいと言って追い出しなさいと言って、これ二つ目です。三つ目に行きましょう。コリント第一の手紙の五章では、コリント第一の手紙の五章では9節からこういうふうに教えています。コリント第一の手紙五章の9節からはこう教えています。私は前にあなた方に送った手紙で不信仰な者たちと交際しないようにと聞きました。それは世の中の不信仰な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないという意味ではありません。もしそうだとしたらこの世界から出ていかなければならないでしょう。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれる者で、しかも不信仰な者、貪欲な者、偶像を礼拝する者、人をそしる者、酒に酔う者、略奪する者がいたら、そのような者とは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないというんです。外部の人たちを裁くことは私のすべきなすべきことでしょうか。あなた方が裁くものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神の裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさい。不信仰のもと交際するな、その人を教会から除けというのが3つ目です。4つ目いきましょう。テサロニケ第2の手紙の3章では、テサロニケ第2の手紙の3章では6節でもってこう言ってます。テサロニケ第2の手紙の3章6節ではこう言ってる。兄弟たちを主イエスキリストの名によって命じます。締まりのない歩み方をしている私たちが受けた言い伝えに従っている全ての兄弟から離れていなさい。締まりのない歩み方っていうのはですね、何のかんの言いながらも法律を破ったり、何のかんの言いながらも規則に従ってない連中ということです。神様、特に神様だし、教えに従ってない連中です。これは別に解説する必要がないと思う。だけど同じ3章の14節から何と教えてるか、もうね、テサロニケ第2の3章14節から何と言ってるか。もしこの手紙に書いた私たちの指示に従わない者があれば、そのような人には特に注意を払い、交際しないようにしなさい。彼が恥じるようになるためです。しかしその人を敵とは見なさず、兄弟として戒めなさい。交際しないようにしろ。付き合うって言ってるんですよ。もう一つあるんですけど、これはですね、新改訳聖書の原本であるネストリン14番にはないんです。もう一つの原本、ステファラスの方にあるんですけども、こういうものが教えられているんです。テモテ第1の6章を見ていただきましょう。まず、新改訳聖書を先そのまま読んでいます。テモテ第1の時に6章の3節から、新改訳聖書ではこう教えています。テモテ第1の手紙6章の3節からこう言ってます。違ったことを教え、私たちの主イエスキリストの健全な言葉と経験にかなう教えてる同意しない人がいるなら、そういう人は高慢になっており、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いしたりする病気にかかっているんです。そこから妬み争い、そして悪意の疑いが疑りが生じ、また知性が腐ってしまった、真理を失った人々、すなわち経験を利益の手段と考えている人たちの間には絶え間ない紛争が生じるのです。と、この新改訳聖書には書かれて、訳されている。ステファナスの原本をですね、日本語に訳したこれにもう一つ余分な言葉を言っている。そういうものとは付き合わないようにしなさいという言葉がですね、ステファナスの原本には書いてあります。まあ、聖書にはですね、こんなような教えが忠告があるんですよ。全部はあなたが自分を守り、天の父から主イエスキリストから豊かな恵み祝福を受けるために、で敬虚されて永遠という間神様が主イエスキリストと共に生活をしていくことができるようにするために、あなたがしなければいけないことなんです。だから話を元に戻すと、黙示録の2章でテアテラの教会に宛てた教え忠告というもの、偽預言者であるイゼベルをテアテラの教会からどかすということは、まず第一、その教会の牧師あるいは集まっている信徒たちを正常させていく任務が与えられている人たちの責任なんです。だけどそれだけで教会一人一人が自分を守るためにしなければいけないことなんですよ。だから人の働きの書17章という施設では、ベリアのユダヤ人たちは良い人たちと評価を受けています。御言葉で裏付けをして 呼べたまれ裏付けできるなら下は裏付けし、できないものは受け入れないというのがこの態度が大切だと思います。誰かにあなたのことに関したことを言われたときに、あなたにこういう予言が与えられてますなんていうの形で持っているせい、あなたに関したことを言われたときには、また自分の身を守るために御言葉で裏付けをするということが必要なんです。他の人のことについては、あるいはあなたに直接関係のないことである場合には、それを御言葉で裏付けすることができないような時には、その人から遠ざかっているということが必要になるわけです。聖書はですね、ここまで教えているんですよ。ヨハネ第2の手紙の10章見ていきましょう。ヨハネ第2の手紙の10節です。こう言ってるんですよ。ヨハネ第2の手紙の10節でこう言ってる。あなた方のところに来る人で、その後教えを持ってこない者は、家に受け入れてはいけません。その人の挨拶の言葉をかけてもいけません。何を見せてるか。7節から。それを説明しているんです。なぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ているから、出ていったからです。こういう者も惑わす者である反キリストです。よく気をつけて、私の多くの身を台無しにすることなく、豊かな報いを受けるようになりなさい。誰でも行き過ぎをして、キリストの教えのうちにとどまらない者は神は持っていません。その教えのうちにとどまらない者は、御父子も御子も持っていないんです。あなた方のところに来る人で、声の教えを持ってこない人は、家に受け入れてはいけませんとまで言っている。あなた自分の身を守るためには必要なものなんです。守っていなければ、警戒されるかどうか疑わしいものなんですよ。という警告をここで与えているわけです。これが、ヨハネの黙示録でもって、このテアテラという教会の人たちに与えた教えなんです。残りはですね、また残り3つの教会については来週学びをすることにいたしましょう。だから一つ一つのですね、その教会に当てた忠告を我々が真剣に受け止めて、私はどうなんだろうか、大丈夫だろうか、本当に警戒されるだけのものを持ってるだろうかというところまで考えていかないと、下手をしたら警戒されないと終わるかもしれないんですよ。その時なんていうのも遅いわけです。特にですよ、警戒されたって14万4000ドルイスラエルの連中がまた伝道してくるのか、その時に受け入れるのかと思っているかもしれないけど、その前に殺されちゃうかもしれない。受け入れることができないまで終わります。そしたらどうなるか、そこで人生おしまいですよ。神様それまで言ったらそれまでです。それを何とか受け入れてくれないのが神様ですから、そしたらそういうきりも全然天国に行くこともできない。ゲンヤナに行ってサトンと一緒に苦しむ以外に道がないということになります。確実に警戒されるようにするためにどうしていいか。だから、もう7つの教会になっているその忠告というのをですね、我々が勉強しなきゃいけないんですよ。あと3つ、教会のことがあります。来週、続けることにいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理は私は自由で尽くしています。どれほどまでの真理なのか、どれほどまでのあなたの教えなのか、最終的には、私って一人一人がこのような生活が終わる時点で軽挙されて天に行って、あなたが永遠という期間楽しい生活を送れるものになっている点にまで私が保証されるものになるよ、確証を持つものになるよ、行けるところにまで持っていくというところまで行かないといけないものとなっています。この地上での人生というもの、わずかな60年70年80年90年というのは私たちの人生ではない。それから永遠という期間どこかで生活をしなければいけない。サタン一緒にゲヘナでいるのか、それともあなたの俺らの天で生活することなのか、新しいエルサレムで生活を続けることなのか、どちらかで生活しなければ、どっちになるか、この地上にいる何十年かの間でもって決めていることなわけです。どれほど宝を積んでいるかによって天で生活するにしてもその生活の度合いが違ってくる。そういう観点からするこの聖書で教えている言葉をしっかりと身につけた上でもって毎日生活を送っていかなきゃいけないということは分かるわけです。愛の気持ちでもって毎日過ごしていたら、結局最後にはこれまで言われた時に間に合わないかもしれないというところまで来ているということを我々はしっかりと認識をした上でもって生活していけるものになるよう、これから先も道を与えてくださいますように、正しい姿を笑顔を変わってできるよう、正しい姿を見て前進していけるものになるよう導いてくださいますようにお願いいたします。ここまで学ばせることができたことを感謝いたします。この祈りと感謝の賛美とイエスの名を通して天のお父様に。 御前にお捧げいたします。アーメン。